全国のプロ野球ファンの皆さん、こんばんは。熊谷ゆかのルート4ベースボール第39回目でございます。いや、39と言ったらね、まあやっぱロッテだったら岡博美ですかね。最近入ってきまして、昨年あのね、トレードで、藤岡隆弘とのトレードで入ってきまして、岡博美。ね。ね、荻野が怪我して、いや、外野手欲しいな、つって、まあ来ましたね。来て、まあ、なんていうんすかね。うん、必要な戦力にはまあなっているけど、今、一つ、もうちょっと欲しいかな、みたいなね、ところもあるかな、なんていうふうに思うんですけれども。ね、日ハムの時は、岡博美っていう名前だから、エースを狙えがね、音楽かかってるしたけど、まあ、それはやめて、今、ロッテではね、郷ひろみの曲を流したりなんかしてますけれども。まあまあ、でね、まあまあ、ちょっと、あれなんですよ。あ、そうです。まあ、先にこの話ですね。悲しいお知らせっていうかね、まあ、覚悟はしていたんですけれども、もうこのラジオ聞いてる人だったらもう皆さんご存知かと思うんですけども、私、千葉ロッテマリーンズの福浦和也選手っていう選手が、一番、まあ、好きというか、応援してるというか、まあ、尊敬してるというか、まあ、そういう選手がいるんですけれども、まあ、ついに、この2019年をもって、福浦選手がユニフォームを脱ぐことが決定しまして、ね、もう、大変ですよ。私、その日はですね、早朝から起きて、家で作業をしてたんですけども、まあ、気休めに、スマホを見ていたら、まあ、なんとそんなニュースが流れてきちゃったもんで、まあ、もう、落雷ですよね。家で、作業しながら。もう、えぐえぐ泣きながら、作業してまして。で、この作業してた日っていうのが、本番前日でして、私、つい、おとといってか、1月29日にですね、本番を終えたばかりなんですけれども、25日から29日まで、演劇の公演をやっていたわけですよ。で、まあ、その本番前日に、まだまだ作業は全然終わってねえっていうことで、もう家で朝早くから起きて、チクチク縫い物とかをしてたんですけども、まあそんな時にその知らせが入ってね、もうパニックですよね、本当に。で、作業も終わんないし、で、体調崩すし、でも、大変な1月24日でございました。はい。で、まあその時にやってたその公演っていうのが、私の所属しているアガリスクエンターテインメントの、我が家の最終的解決っていうのを、恵比寿エコー劇場というところで、5日間やっていたわけなんですけれども、ちょっとですね、これ、ちょっと今終わったばっかりでですね、まあ野球の話をしたい気持ちも、まあ山々ではあったのですが、ちょっといろいろと、この公演について喋りたいなっていう気持ちがちょっと強いので、ごめんなさい。今日は野球の話は以上です。もう、今週は、喋りません、野球のこと。ということでですね、今週のゲストはあれです。いつもの人じゃありません。はい、では、今日のゲストをご紹介いたします。今日のゲスト、アガリスクエンターテインメントの前田ゆり子さんです。どうも、
前田ゆり子です。
うわ、もしかしてそのハーモニカ吹くのは結構久しぶり
結構久しぶりですね。もうちょっと泣きそうになりながら。
泣きそう。はい。本当に今、ゆり子さん、泣きそうになりながらハーモニカを吹いてきたということで、まだ、じゃあ、まあ、お帰りなさいと言うべきかわかんないですけど、はい。まあ一応ね、モリエンテスラジオの中の一つの番組ですので、
はい。
まあ同じモリエンテスラジオでやってたぞということで。はい、
久しぶりのね、モリエンテス。
まあまあ、その事情についてはまあ、ちょっと今、ね、置いとく、
置いとく
ことにしましょうか。
はい。
まあというわけで。
お疲れ様でした、本番。
お疲れ様でした。
もう千秋楽でお酒飲んで声もう、
ガサガサに。
ガサガサです。
いや私もそう、さっき体調崩したってさらっと言ったんですけど、うん、本番前日のその1月24日にですね、気管支炎になりまして、うん、まあね、前田はわかると思うんですけど、うん、声がもう出なくて、
出ない
のレベルが、結構やばいかったんですよね。うん、本当に、私本番前に体調崩すことって基本的になくて、うんうん、割と健康有料児だったんですけど、ちょっとやっぱいろいろ追い詰められてしまった部分があって、気管支炎なんてまたそもそも初めてだったし、
うん、
気管支炎ってまあ、よく咳してるみたいなね、ゴホゴホみたいなイメージですけど、まあ、声が出なくてね、本当に。もう、カッカッカッカッみたいな。
もっと出なかったことあるけどね、私。
本当に。それは芝居の時に？
芝居の時に。
お
ー。大学生ぐらいの時に。
うん。
もう、何にも聞こえない、口パクパクしてる人だっていうだったと思う。
そう、でも本当にだから、 口を動かして喋ろうとする意思があるのに全く音が出ないみたいな、本当なんかそんな状態になっちゃって、
変な出し方するから噛んだりとかもめちゃくちゃするし、
そうだね、
使ったりするから早口もできないし、
そうそう、なんか滑舌も悪くなっちゃうっていうか、とにかく喋れなくて、その状態でバータリっていう、ね、まあ音響とか照明とかと の、 合わせるリハーサルみたいなやつなんですけど、をやるはやるんだけど、まあ、とにかく私の声が出ないから、周りの人もみんな動揺しちゃって、いつもの通りの芝居できねえし、みたいな。だいたいスタッフさんもこれ声聞こえてんのかみたいな感じだったし。
聞こえてはいたい。
聞こえてはいたのかしらね。まあまあ、そんなこんなでね、その日はちょっと早めに上がらせていただいて、家帰ってゆっくり寝たみたいな。
そっから面白いことがあったんですよ。
え、何？
というのも、まあ、うん、私あんまりそんなに出てこないから、
はい。
まあじゃあ、エヴァの役をちょっと読んでみたいな。
代わりにね、読んでいただくっていうね。
読んでたんだけど、うん、動線的にこれは立ってないと、そのエヴァを追い出すところとか、ところとか、
引っ張って出すところね。
その、ユキちゃんが気づく、リーゼが気づくところとか、はいはいね、やっぱりいた方が役者もリアクションできるだろうから、
そうだよね、
で、そこはまあなんとなくわかるから、じゃあそこは立った方がいいなと思って、そこだけ立ったんだけど、まあ、みんなに言わずに立ってたらもうそのままずっと進んでたから、で、その裏のシーンで、その前にサンドラのシーンがあって、その後速攻トイレからサンドラが出てくるみたいな。
ああ、はいはい。確かに、あそこね。
3人とも爆笑しちゃって。ゆきちゃんとコーナーの高木が、いや、こいつさっき出てきたおばちゃんじゃんみたいになって。
玄関から出てたくせに。
出てたのに、またこの
トイレから出て
きたじゃんって。いや、違う違う、エヴァみたいな。わかるけども、フォルムが面白すぎてって言った後に、もう一回さ、裏回ってさ、で、もう一回サンドラ出てくるじゃん、その前に。あの、アルフレッドに。
出てくるね。
で、その後、エヴァがそこ、さあ、本棚
裏口からね。
裏口から出てくる。さすがにそれはもう間に合わないだろうってみんな思ってたんだと思うんだけど、私が。
走ったね。
絶対間に合わせてやると思って。走ってもう出てきてるけど、またこのまま出てきたみたいな。いろんなところからサンドラ出てくるみたいな。もう大受けでした。
いやいやいやいや。
それはありがとうございました。
いやいや、こちらこそ本当にご迷惑をおかけして本当にありがとうございました。
めっちゃ楽しかったね。
なるほどね。そんなことはあったんです
ね。そんなことがあって。
いや、それは知らないですよ。
でも次の日エヴァ出てきても前田思い出して笑っちゃうじゃん。やめろよみたいな。高木にすごい言われて。いやそれ多分私は良かれと思ってやっぱり、ね、人がいた方がいいと思って、ね、みたいな良かれと思ってやったんだけどみたいな。
そうかそうか。
そう、彩香さんありがとうみたいな感じで。
いや、本当に。今ね、私、翌日からちゃんとね、もちろん、本番で、だったので合流しましたけど、ま、特に問題なくスムーズに、やることができましたんで、本当に、ありがとうございました。素晴らしい。いやいやいやいや。
そんな、ボケがありました、
ね。いや、体調といえばね、前田もね、一週間前ぐらいにインフルエンザになっててね。
なってね。
大変、怖かったよね。
怖かった。けど、ギリギリ制服かな。まあ、
時期的にはね。
そうそうそうそう。って感じで、富坂さんに電話しても、あーみたいな、うん、じゃあ何日ってことねみたいな、OK、うん、分かりましたぐらいの感じだったから、うん、あ、そんなに深刻な感じじゃないと思って、
まあ、
まあ、そういう風にやってくれたのかもしれないけど。
まあ、だし、あとやっぱ予防接種打ってたのが良かったよね。予防接種って言うとなんか治りが早いっていう話で。
すぐ下がったから。
だから、お家で休んでたの3日か4日か、4日かぐらいだったかな。
そうね。で、ね、うち1日がもともと稽古なかった日だったから、
あ、実際休んだのは3回とかみたいな。
まあ、出てないシーン多いから、まあ、そこのシーンの練習しといてくださいっていう感じだったけど。
まあまあまあまあ。
ね。
そうね。
本当にまあ、うん、ありがとうございますという感じで。
うん。
いや、そっからまあ拡大しなくてよかったけど。
インフルはね、ほんと広がんなかったけど。
うん。
いや、なんかそんな、風邪みたいの流行
って。インフル疑惑みたいなのもね。
うん。疑惑もあったし。
あったから、ね。
やっぱり私の気管支炎もあったけど、他にもみんな気管支炎。
いや、もうみんな。
とは言わんけど。
咳して
たもんね。ごほごほして。だからちょっとやっぱ広がっちゃったのか。まあも私が原因なのか、もっと他の人が原因だったのかは別として。
全然わかんないけ
ど
ね。
ね。なかなかだから、みんな体調的には結構しんどい公演ではあったより、まあよく乗り切ったというか、公演飛ばずに。
コウタさんに何もそういう影響がなかったの
ね。コウタくんは本当に、元気ですね。
元気だったね。一回もインフルかかったことない
ですね。ないって言ってるもんね。予防接種も打たないでさ。
うん。ケンシロウさんがそれ履歴書に書けるよとかって、そんなことあんの？
いやいやいや。
俺はインフルにかかりませんっていう。
それ多分書いた途端になるよ。書いたらなるって。
なるか。言ってたけど。
はいはい。
そうなんですよね。
いやー、まあ、まあそんなこともありましたけれども、うん、まあ、かなり大好評。うん、
ね。
っていうか、アガリスクの公演史上一番評判良かったんじゃないかってレベルの。
と思うし、自分らもその評価に対して、うなずけるというか、
まあ、手応えっていうんですかね、
があったから
感じましたよね。
うん、
うん、まあうちらとかはさあれじゃない、アガリスクの内言は出てないじゃない、うん、まあ、やっぱりアガリスクといえば内言みたいなのって、うん、まあ今でもずっと言われるし、うん、まあ別にそれは本当にそうなんだけど、 だからまあ、うちらはアガリスク版の内言出てなくて、うんうん、その時の評判とかは、まあ、まあ知らないというか、うん、体験はしてないわけじゃない。だけど、まあもちろん他にも時をかける稽古場だったり、うんうん、まあ最近だった卒業式実行だったりも、うんうん、もうまあ当然っていうか、同じぐらいっていうか、ちゃんとそこそこね、評判良くて、うんうん、面白かったって声は本当にたくさんもらってたんだけど、うんうん、なんていうんですかね、この、評判の良さの圧がすごいよね、今回ね。うん、本当ドカーンって。
今年一番良かったって、まだ始まったばっかりだけど、うん、って言ってくれたりとか。なんかそのアガリスクナンバーワンが塗り替えられたとか言ってくれたり、
そうね。まあやっぱりなんか作品の性質にもよるんだろうなっていうのはすごい思ったんですけど、まあ、内言っていうのは言ったらまあ本当に狭い世界の話で、千葉県にある公立高校にいる人たちの2時間の会議の話っていう、まあものすごいニッチだけど、まあそれをかなり大きな、なんていうか、射程距離にして描いてはいるんだけれども、うんうん、まあ結局それって書いてることっていうのは、富坂さんの思想だわけじゃない。うんうん、個人的な思想を、うんうん、まあまあ書いてるわけなんだけども、まあ、我が家の最終的解決っていうのはもう、やっぱそれとは、スケールがもう全部違くて、うんうん、まず、オランダ、アムステルダムの話、うんうんうん、で、ナチスの人たちの話っていう時点で、まあ、富坂さんの地元の話から、うんうん、もう飛行機に乗って、
ね、海外だもんね。
13時間ぐらい行ったところにがまず舞台であるっていうことと、あと1942年だから、ね、
生まれた年も全然違うし、もう
70年前ぐらいの話だったりとか、うん、そもそも日本人じゃないとか、いろんな文化だったり、うん、もう時空がそもそも違うっていうのもそうだし、でまたもう一個あるのが戦時中の話っていう、自分たちが知らない、
モリモリだよね、
知らない世界、知らない時代の、まあ、話っていうのとかがあって、まあ、だいぶその内言とはかなり性質が、
うんうんうんうん、
まあまあそもそも違うよねっていう、だからスケールが大きくなった分、まあそれを私たちがまあどうにか成功できたからこそ、うんうんうん、いろんな人の心をまあ捉えやすかったのかなっていうのも思いますし、まあ、言ったら普遍的な愛の話だったりもするからね、うんうんうんまあ、そういうところが、まあ、良かったのかしら、
うん、やっぱ怖くもあるけど、
うん、
まあでもそれぐらい挑戦しないとなって、内言って言ってもさ、誰も傷つけないと思うのね。
傷つけない
と思う。その 見たとて、
うん、
その高校生のその千葉の高校生たちの会議でどうのこうのって、うん、見た人が傷つくっていうことはあまりないと思う。
うんうん、
このでも今回はなんか傷つくというか素直に笑えないみたいな、
ああ
いいのかなみたいな、そういうのがある分、
うん、
それがネックになるけど、でもそれを飛び越えたらよりすごいのかなっていうのがあって、それが飛び越えてくれた人が多かったのかなっていう、うんうん
そうね。
上演時間もあるし。
2時間40分。
うん。
と言いつつ2時間50分ぐらいありましたね。休憩込みで。
はい。は
い、いやー、そう。内部なんかが超大作になっちゃいましたけど。
う
ん、
それも、うちらが結構最初から言っといて、超弱なので、みたいな。ある程度振っといたから、って思った人がそうじゃなかったっていう、マイナスから入ったから、こそ良かったみたいなのも、こう、跳ねたのかな、
また。まあね。確かに、だから本当上演時間に関しては私たちとてもビクビクしていて、うん、
してた、
まあ、そもそもその劇場の体感時間っていうものがあって、それ守んなきゃっていうのももうもちろんあるんだけど、それ以上にやっぱり長いお芝居が嫌いな人っていらっしゃるんですよ、
う
ん、
そうそ
う、どうしても、
うん、
だしそれなのに、まあ、長い時間芝居が嫌いであるにもかかわらず、うん、そもそも告げられてた上演時間から何十分も長いなんてふざけんねんみたいな感じになっちゃうんじゃないかなとか、うんうんうん、そういうのもあって、本当に早く上演時間決まってくれ、ね、決まってくれっていう思ってましたけどね、
うん、
まあ、これ決まんなかったのはなぜかというと、まあ、脚本が遅かったからなんですけれども、うん、まあ、本当に身も蓋もない話ですが、うん、まあね、でもその上演時間2時間40分50分、
うん、
とあってもそれに対して、
うん、
なんていうんですか、文句を言う人が全然いなくて、いなかったね、それも驚きましたね、
うん、大阪のお客さんも名古屋のお客さんも結構来てくれたから、その人たちがみんな新幹線のあれ変えなきゃっていうのはあったけど、うんうん、キャンセルだったりとか、
う
ん、文句だったりなく変えましたっていう、
そう
ちゃんと変えてくれたんだ、
まあ、ちょこちょこ、まあ、ちょっと次の予定があったのでみたいな意見とかは、
日にち変えたりとかはあったりとか
したけど、ね、あ、そう、ちょっと急いで帰っちゃいましたごめんなさいみたいな、ご挨拶できずすいませんみたいな声とかはまあもらいましたけど、ただ長えな、ふざけんな、疲れたわ、みたいなのは、
そうね。まあ、椅子も、まあ、 アルバイト室やったら終わりやったけど、
そうね、劇場が良かったね、椅子が、
うん、いい劇場だったな、
いい劇場だったから、
やりたいな、また
本当に素敵な劇場でしたね、
いい劇場だった、
あの、まあ、かなり老舗劇団の老舗劇場みたいな感じで、うん、まあ、もともとコメディをやるために作られてた劇場で、ね、どんちょうがついててね、
いいね、
椅子もなんていうんですか、まあ、ちょっとちっちゃくはあるけど、うん、まあ、ちょっとふかふかめのソファーというかクッション的なやつで、あとなんかちっちゃいテーブルついてる
の
ね、
テーブルついてるのいいよね、
あの飲み物置ける感じになってて、そうそうそうそう、あれだからお客さんとかもどうなんですか、使ってた、
ペットボトルは OK ですっていうアナウンサーが
使ってたのかな、
説であるから使ってる人は使ってるのかな、うん、でもさ出し方ちょっと難しいじゃん、
あ
みんな劇団員もどうする、
前にクッと出してからバターンって倒すっていうね、
そうそうそう使ってたのかな、どうかわかんないけど、
まあまあ使おうと思えばね、まあ、あと上演中なんかね書きたい人とかたまにいるからね、
ああそうね、
まあもしかしたら使われてたのかもしれないですけど、
ただ1点エレベーターが使えなかったことが仕込みとバラ
して、いやそれはね、いやそれはこっちの事情だから、
そうそうそうそう、
まあ、それでもどうにかできたしね別に、
まあね、
まあまあまあ、まあ、そこはね
ジャンプさんがさ選手らこう終わった後のバラしてシュシュ言いながらさ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
やってさ本当にこの人死ぬんじゃないかなと思うぐらい、本当にシュシュシュシュ壊れかけのなんかロボットがさ、うん、なんかどんどんバラバラ部品が落ちていくみたいな状態になって、
うん、煙出るみたいなね、
そうそうそう、
シューみたいなやつがね
頑張りましたよ、うん、千秋楽あわあわしてたけど、
うん、まあまあまあまあまあ、
ね、
ありました、アルフレッドありましたけれども ね、
ね、
いやでもジャンプさんはね本当にあの、うん、面白いじゃないですかやっぱり、
うん、愛されてたん
だけど、この座組の中からこう角度を変えてね、
うん、
あの矢吹ジャンプさんを見ると、
うん、
非常に危なっかしい俳優さんであるっていう、このこれがだからね、見てる人には伝わらないっていう、この不思議な。
ね、評価高っけーからな。
いや、本当に。いや、私も昨日、あの、両親と、あの、久しぶりに一緒にご飯ね、家で食べて、うんうんうん、まあ、面白かったよ、みたいな話とかしてくれて。うんうん、やっぱり面白かったのが、
うん、
あの、執事の人と、
あ、
あと、あの、メガネの、まあ、猫ゼロ。
あ、猫ゼロね。
まあ、ヨーゼフ、ツワノ君ですね。二人は特にやっぱすごい面白かったよって言ってて。まあまあ別にわかるんだよ。わ、
うん、
かるんだけど。いや、矢吹さんはなーっていうね。
そうね。
甘やかしいんだよなっていう。うね、お客さんの意見でもあの安定感が抜群だよ、
ね。いや、そうそうと思ったね。
おーっていうね。うん、面白いものですよ本当に。
わかんないね。
わかんないわかんない。
でも前回初演の時のさ、うん、アンケート、
うん、
で好きなキャラクターアンケート、うん、1位がアルフレッドだったもんね、ちゃんとね。
ああ。
ハンスでもエヴァでもなくアルフレッドっていうのはやっぱりこの物語はアルフレッドありきなんだろうなって、
うん、コメ
ディとしてはやっぱりアルフレッドありきで、
やっぱり結局まあ主役2人がさ、
うんうんうん、
どっちかっていうと振り回す側のポジションだから、
うんうんうん、
完全に一番振り回されてるのってやっぱアルフレッドだから ね、 ね、 ててね、だからアルフレッドが一番受け身になるじゃない、
うんうんうん、
だからリアクションも一番取るし、うんうんうん、一番動かなきゃいけないしっていう、うんうん、まあ、もちろんハンスも大変なんだけどさ、
うん、
ハンスも振り回される側と振り回す側どっちもある人だから、ね、ハンスは、うんうんうん、そうそう、
その辺がコウタさんのさ、うん、あのいい感じの時、そう、適当がコウタさんと、うん、めっちゃ真面目な時のコウタさんがいるじゃん、うん、普段でも、うん、
普段でもね、
そう、うん、で自分は AB 型だからってよく言ってるんだけど、
へー、
そう、 A の部分が出たとか B の部分が出たとか言ってるんだけど、
そんなこと言うの、うん、
そう、なんかそれがハンスのその真面目な部分の時とすっごいコメディの適当でなんか飲むとかもさ、敬語から発症したやつじゃん、
ああ
いうのとかがなんかいい具合にリミックされたのが今回のハンスだったのかな
って、真面目な方が A ってことなの？
そうだと思うよ。
で適当の方が B ってこと？
B ってこと。一応ね。
彼の
分かりやすい
理論では。
感じの。
あ、そうなんだ。
そうそう。
へえ。なるほどなるほど。
漢字の方のコウタさん。
斉藤コウタ、コウタさんがね。
そうそう、考える。
斉藤コウタさんが
ね。
はいはいはい。出てきて。
そうそう。
いやー。まあ、
よかったよかった。
よかった。やっぱハンスはすごい良かったですね。
うん。恋人変わっちゃったけど。
恋人変わっちゃいましたね。
全然感じがでも変わった？
全然違かった。いや、面白かったね。やっぱりその、うん。やっぱそもそも相手役が変わるっていうのがさ、
うん、
まあ、大きな、当たり前だけど大きな変更で、うん、当然いろんなね、お芝居が全部変わるわけで、うん、で、まあ初演が猫杉くんで、うん、で、今回こうたくんで、まあ、真逆だよね。
全然違うもんね。
真逆だし、私正直その、まあ、猫添くんが降りるってことになって、
うん、
じゃあどうしましょうみたいな話をまあ劇団でしてた時に、うんうん、まあ、候補の人が何人かいた中で、うんうん、コウタくんの名前をこう上げて、うん、富坂さんが、うん、えっ って思ったんだよ最初。こうたくんがハンスはえって思ったね。そんなことあると思って、うん、いや別にできるできないとかの話じゃなくて、なんかイメージが
違いすぎてね、
ちょっと違すぎて、まあそれやっぱり初演のイメージしかなかったから、うんうん、それで考えちゃってた部分がね自分にはあっただけなんだけど、どうなんだろう、なんかうまいことできんのかなみたいな、うんうん、それこそだから今の AB の話じゃないけど、うんうん、だから B の方はもういいよっていう、うん、B の方はもう100信頼できるけど、うん、A の方はどんな感じなんと思って
どうなるのかね
それってなんか私とやった時になんかうまくいくのかなみたいな、
う
ん、
嘘くさくなっちゃう、
ね、正直思っ、ね、ごめんなさい本当に思っててそれは最初、うん、だけどまあ私コウタくんのこと本当にすごい好きだし、うんうん、あの、普通に、普段もそうだし、うんうん、俳優さんとしても本当に面白いから、うん、すごい好きだから、うん、でも一緒にやれるってことはすごい喜びだったし、うんうんうん、ま、本当にありがたいことだなと思って、うんうん、だから、ま、稽古は本当に毎回楽しみにしてたし、うん、うん。だけど、やっぱあれよね、大きな転機っていうか、うん、あって思ったのは、スタジオ入りして本番1週間、うんうん、来てるか来てないかぐらいのタイミングとかの、うんうんうん、あの第3話の、うんうん、本当にまあクライマックスのエヴァにバレちゃうっていうシーン、うんうんうん、で、うん、コウタ君がすっごい泣いたじゃない。泣い
てた時あったね。
今まであのシーンやってもそんな感じじゃなかったのに。
そうなんだ。何があったんだろう。
だから、うん、その日の稽古からもう毎回そういうもう、
そうだね、
ずっぴずびにバタバタ泣くみたいな、
元々だったね、
になってへっってなって、うん、もう一回目は私もすっごい釣られちゃって、うん、めちゃくちゃ泣いたんだけど、うん、その二回目同じ日に繰り返してやった時に、うん、なんかもう私引いちゃって、それを見て、この人なんでこんな泣いてんのみたいな、なんかむしろ引いてしまって、うん、それで、まあ、むしろもう熊谷どうしたみたいな感じになっちゃったんだけど、なんであんな冷たい感じだったのみたいな感じになっちゃったんだけど、いやでもそれはなんか本当に私がハッとしてしまって、うん、なんか、だからなんか全然私なんかより、役に入ってるっていうか、純粋にやってるなっていうのを感じて、それはそれですごい、まあ、正直その瞬間敗北感もすごかったし、うん、ショックだったんだよね、うん、私全然じゃんと思って、うん、初演もやってるのに、うん、なんかやっぱ多分なぞっちゃってるところもあるだろうから、うん、ああもう全然ダメだと思って、これじゃあハンスに勝てないと思って、うん、まあそこから、まあ、気合を入れ直して、うん、まあ、頑張ってたんだけど自分は、うんうんうん、まあ、あの日の稽古から本当にまあ言い方あれだけどすごい見直したっていうか、コウタくんを俳優斉藤コウタをちょっとごめんなさい侮ってましたみたいなの感じて、そこからはだからなんか本当にで彼自身もなんかその稽古場での態度っていうか、うん、まあどんどんどんどん過酷になるからなんだけど、状況もそうだし、うん、ハンスの負担もガンガンあの大きくなってくるシーンばっかりだからっていうのもあるんだけど、うんうんうん、なんかいつものクボタ君と違くないみたいな感じだんだんなってきたじゃん、ね、まあ端的に言うとあんまりふざけなくなったとか、うん、ずっと練習してるみたいな、
ね、真面目、
ね、まあそれ別に普通のことなのかもしれないんだけど、うん、でもなんかいつもと様子が違うなっていう瞬間に、うん、まあちょっとドキッとしたりとかさ、うん、こんな顔を見せるんだみたいなとか、
う
ん、
必死な感じ
で、ね、思ったりとか、それがだからハンスとしてもそうだし、うんうん、普通に斉藤コウタとしてもそうだし、うんうん、そういうのをやっぱずっとこう見続け見させてくれたおかげで、うんうん、なんかすごい自分の中で熟成されたものあったなっていうのは、うんうん、本番までに、まあ、本番入ってからもだけど、うんうん、感じて、いや本当にだからコウタくんがハンスをやってくれて本当に良かったなって、うん、本当に良かったなって思ってってますよ。
こんなに純粋に感情を出せる人だったんだって、
うん、
なでも純粋にそういう感情って出すのはそんなに得意じゃないのかなって、うん、私生活もだけど、うん、なんか、
うん
うん、茶化して逃げてたところが結構あったり、うん、スッといなくなったりとか、
わかります。
それをあえてこう避けてたのにそれと直面しなきゃ多分いけなくなって、それで腹くくって出したらあんなに純粋に生まれたての子供みたいな感情がなんか出たなっていう感じで、
少年みたいな、
えーみたいな、
そう、
何のなんか嘘偽りもなく、うん、なんか誇張もなく、
うん、
すごい可愛らしい、うん、綺麗なのが出て、
綺麗だね、
綺麗
涙が出てきてね、
純粋、
綺麗な鼻水も出てきてね
わーって、
そう、やっぱりそのハンス したいなっていう人、うん、 がやっぱりすごい純粋じゃない、
うん、
まあ、純粋と言いつつゲシュタポでありながら、うんうん、まあ嘘ついて、
うん、
まあユダヤ人と付き合ってるって、まあ、嘘ついて人を騙してたっていうのはあるんだけど、でもやっぱそれに多分耐えきれない弱さっていうのがハンスには絶対にあって、うんうん、うまくやれないんだよね、
うんうんうん、
上手じゃなくてすごく。でエヴァもエヴァで、まあ、エヴァもすごい強い女性だけど、うん、彼女は彼女ですごくピュアな部分があるから、うん、そういうカップルなわけじゃない、
うんうん、
でそうなった時にそのコウタ君のあの少年性みたいなものが、うん、今までアガリスクではそんなに使ったことはなくて、ね、むしろアガリスクでは浮気者みたいな、
うん、悪いやつみたいな、ね、
そう適当でチャランポランねみたいな方ばっかりでやって、その面白さを一手に担ってたとこあったけど、うんうんうん、その彼のすごい子供っぽくて、
うん、
まあ少年っぽい笑顔が可愛いみたいな、うん、そういういいところがガーンってこう使われて、めちゃくちゃなんか結果的に超当たり役だったんじゃないかなって思いました。
そう、ね、となんか代表作になるから、
うん、
たくさん人呼んどけよってケンシロウさんにも言われたみたいな、うん、なんか本当にそうだなって、もう名刺代わりに DVD 持っていろんな事務所に売りに行って、ついでにアガリスク持ってい
う、いや全然ね
っていう、その息です
よ。全然売れますよ。だってあんな、うん、すごいいいお芝居してた、本当に。それ、そうね、それでいて、ちゃんと笑わせるところで笑わすことができるのがまた強い。そうそ
う、なんかね、前日か、なんか初日かなんかに、うん、その、これはコメディなんだ、みたいなっていう、ジョンが俺の中にいるみたいな。
あ、ツイート
あったじゃん、
してたね、そうそうそう、彼が。
で、そっからさ、次の日からさ、コメディパートのブーストがさ、ブワーってかかってさ、うん、
かけてきたね。
ああ、この人すごいと思って。うん、
いや、面白かった、本当に。
両面で戦ってるから、かっけえ。一番好きだったのが、うん、最初の方の、エヴァと二人で、あのうん、キスしようとなってアルフレッドが見てるよっていうところの、うん、あそこのイチャイチャが一番好きで、うん、私はそれがあるから最後がグッとくるし、うん、2回目見た人はそれ見て、うん、うわーってきっとなるんだろうなって、ね、こんなに
こんな幸せだったのに
イチャイチャしてんのに、
うん、
最後ああなっちゃうんだって。あそこは初演にはないじゃん、
う
ん、
そうそうね、
ナチュラしようとするみたいな、
そうそうそう、まあ、だからそこが変わったんだよね、そのハンスと、うん、エヴァの、まあ、コウタ君と私がやるんだったら、どんな感じの二人がいいんだろうね、みたいな最初の方探ってて、最初の方だって台本も全然初演のままだったんだけど、まあなんか普段の、そのコウタ君と私が、なんかふざけてキャッキャしてる時のあの感じなんじゃないのみたいなところがあって、あ、じゃあなんか結構積極的にイチャイチャすればいいのかなっていうのがあって、そうだね。で、なんか、もともとあの、なんかペン借りたいんだけど、みたいな。できて、どうしたの？なんか変じゃない？みたいな。まあ、そこまではそれで良かったんだけど、うん、その後何するか本当に決まってないくて、稽古で。
初演はそのまま何もないようで帰ってたの？
初演は出てきて、
うん、
あの、今度うちの両親にも、あの、会ってほしいからよろしくね、みたいなことを言って吐けるだけ。
うん、ああ、そうだ
ね。全然接触もしないし。
そ
う
かもしれない
。うん。今度うちの両親に会ってね、挨拶してね、みたいな。本当そんだけだった。だけど、じゃあどうしよう、そのごまかしを、
うんうんうん、
なんか変だよって言われて、うん、ハンスがギクってなって、うんうん、どうしようってなった時に。
なんか顔拭いたりとかも最初の方したりとかしたもんね。
うん、どうしようってなった時に、コウタ君の方から、うん、あの、口とんがらして、うーんって来て、
うんうん、
で、
うん、
最初は、なんか、私も、それに、ちょちょちょ、やだみたいな感じだったんだけど、うん、いや、これはエヴァはキスするだろうと思って、しに行って、
うん、
あ、だけど、あ、ちょっとアルフレッドさん見てよ。いや、恥ずかしいみたいな。ここに知った。楽しかったですね。
いつも裏でスタンバイしてるから、そこ見てキャラキャラキャラキャラ 笑っちゃうんだけど。
そうそうそうそう。
あれ面白いん
だよ。あと他のシーンでもハグが何回かあったりとか、
うん、そうね。
そういうのとかもだいぶ変わった
よね。なんかあそこがさ、すっごいさ現代っぽいんだよね、うん、そのイチャイチャの仕方が。
ああ、
うんうん、今のうちらでもやるようなイチャイチャ。
それはわかります。
それがこの時代の人たちもでも関係なく、うん、若者は若者できっと同じようなイチャイチャをしていたんだろうなっていうのが、
うんうんうん、
また。恐怖でもあるし、うん、そんな時代に戦争があった人たちと今うちらないっていう、うんうん、だからそこはそういう意味でなんかひっくるめてすごい好きな、
うんうんうんうん、
いいなって深みが出たなってあの感じ、
うんうん、あ、そうですね。やっぱりだから今回そのよりねラブストーリーラブコメディにするっていうのが一個、うんうん、まあ、目標としてあったじゃないですか、うんうん、全体としてね、
うんうんうん、
まあ、そのために2人の、まあ、イチャイチャが増えたのはとても、
うん、
結果的に構想したというか効果的だったなっていうの。
いいカップルだったよね、
はい、
見栄えもね4カップルいるじゃん。
あ、はいはいはいはい、
座組の中に
ハンス、エヴァ、フリッツ、マルガレーテ、ヘルマン、サンドラ、オットー、レア、
そうそう、ね、みんななんかさ、うん、見た目というかさ、
うん、
もう セット感がすごいじゃん。
うんうんうんうん、お似合いなね。
もう、ペアだなっていう。うんうん、組めると思うの、知らない人にペア組んでみてください。お似合いカップルどれですかみたいな。
はいはいはい。
っていう見た目のバランスも とてもいいし、うんうんうん、衣装の感じとかも、
うんうんうん、
とてもいいなと思って、うん、その4カップルはすごい好きだったし、うん、私もヤマケンと、うん、ね、そういうカップル、うん、どうなんのかな、うん、見た目とか思ったけど、うん、すごい最終的にハマったかなみたいな。
いや、よかったんじゃないですか。
のがあって、
うん、
そ途中でさ、サンドラはなんでセックスレスだったのか会議みたいなのが
あ
って
、あ、しましたね。
そう、私はもう絶対妊娠説がいいと思ってたから、うん、そうすることによって辻褄が超合うから、自分の中での、
うん、
それが採用されてとても良かったし、うん、最後すごいハッピーな気持ち
に、ね、あれ採用されて良かったね。
良かった、本当に良かった、う
ん、なんか幸せな方向だもんね、とても、
う
ん、
一番幸せなんだよね、このカップルっていうか、うん、登場人物の中で、うん、多分赤ちゃんちゃんと生まれてるし、うん、みたいな。
まあ、ヘルマンはね、4ヶ月間、って思ってたけど、
そう
って思ってたけど、
ずっと、ね、
結果的にね。
かわしてたからね、
うん、
4ヶ月も黙ってんの、本当サンドラきつかったと思う。あの、おしゃべりサンドラが。
うんうんうん、おしゃべりサンドラがそこまでね、我慢して、
そうそう、
赤ちゃんをちゃんと大丈夫になるまで
言うの待っとこうって。そうそうそう、当時は絶対そういうの多かったと思うんだよね、今みたいに医療発達してなかったりとか、もう40代だから多分。
うん、
そう、うちのお母さんも
高齢出産
で、ね、30代ギリギリで妹出産したけど、それも高齢出産で3ヶ月間ぐらい本当に寝たきりじゃないけど絶対安静って言われてたから、で、ね、今でもそうだから、当時は多分大変だったんじゃないかなと、そういう意味では愛してくれてたなと。
サンドラね、サンドラ良かったんじゃないですか。
良かったかな。
だいぶかっさらっておりましたよね。
そうね、
うん、
ほきもとさんにも、あの、うん、仕事したなと、仕事しました
って。やっぱりその安心感が、
うんう
ん、ちゃんとあるよね。あ、この人笑っていいなっていう。
あ、そうね、この人来たらどうせまたなんか変なことして笑えるんだろうみたいな、そうね、期待感はあったかも、
うん、
絶対なんかひっちゃかめっちゃかにして返すぞみたいな、うん、
その登場シーンがさ、まあ、怖い話をするわけだよ、
うんうんうん、
だからあれが最初に見るお客さん的には、うん、何の話か分かんのかなみたいな、これだってエヴァのことまだ出てきてないんだから、
うんうん、
ただの怖い話として聞いてしまうのではみたいな、
うんうんうん、
ちょっと懸念もまああったけど、うんうん、まあ蓋開けてみたら、それで私気づいたの、
うん、幽霊だってって
ちゃんと言ったら、ちゃんとそこでね、クスクスっと、
うん、
揺れちゃうわっていうお客さんからの返しが来て、う
ん、あ、受けるんだ、
ちゃんと、あ、分かってくれてましたね、よかったなっていう、うん、
そうね、
こっちもね安心してその先進めるし、うんうん、おかげで第2話とかで、ハンスがごまかすたびに、え、サンドラさんと今日会ったのは今初めてですよみたいな、うん、えみたいな、
嘘でしょ
みたいなところとかの受けも、やっぱそのおかげで、
うん、
メンバー倍増というかしっかり取れてて、
ね、よかったよかった、
よかったよね、うん、
最初は稲川淳二でやってって言われてたんだけど、
だんだんね、
もうあの疑いを強めでやってって、結局稲川さんの怖い話は全くなくなる、うん、本当はおかしいなおかしいなっていう声があった、
言ってたんだけどね、
そうそうそう、
結局それ
なくなりました。
稲川のモノマネじゃんみたいな話になってね、
うん、変だからね、
うんうん、
やめといてよかった、
うん、
いやファンデンベルクもすごい面白かったからさ、
うんうん、
その3人でわちゃわちゃしてるところとか、
あれ面白かったね、
もう裏でニコニコしながら見てた、
うん、
いや収容所ですかとか絶対受けてたもんな、
収容所受けたね、
うん、
いや収容所受けるってどうなんっていうね、これだけ言うとちょっとごめんなさい、なんか
ゾッ
とゾッとさせてしまうかもしれないですけど、
物語
の話の流れ的にね、という
ファンではね真面目に怯えてる人だからね、
う
ん、
そうですね、山岡さん面白かったね、
面白かった、
すごいね、なんか富坂さんの山岡さん使いが、
うん、
回を追うごとに、
うん、分かってきた、
だって初演はねゲルトがやってますからね、
うん、ね、山岡さんもどうだったんだろう、
ん、何が、ね、
自分の意識的にそのゲルトナーからファンデンベルクになって、うん、どういう感情だったんだろうなとか、
まあね、どうだったんだろうね、
うん、
分かんない、
全然ポジションが違うもんね、
そうね、座組内でだから配役が変わったのっていうと、まあ、やっぱ山岡さんなんだよね、まあ、朝越くんも役は変わってるけどポジションは一緒だから一応、
う
ん、
そうね、
それ以外の人はみんなステイで、で、前田が、うん、前田は新しく入ったっていうところなので、うん、まあ、そうか、あと、こうたくんか、こうたくんが、変わるから、つい忘れてしまう。つい忘れる、変わるのこと。
変わるね。
変わる。好きだったよ、私は。
変わるって誰みたいな。
うん、言ってた。クソ笑ったわ。変わるって何してたっけみたいな。こうたくんが地味にショックを受けて
た。受けてたね。それはそれで面白いけど。
うん。
そうだね。あと、ケンシロウさんが入ってね。
うん、いやでもやっぱ山岡さんはこういう方が面白い、
うん、
だって初演のゲルトナーさんそこまで こう笑い取りに行くって感じの役では全然なかったから、
ね、うんうんうん、
今回のファンデメルクさん、
もうベラボーに
面白かった
よ
ね。超面白かったし、あと超面白かったし、うん、あれなのよ、あの一番最後にさ、ね、みんなでゲルトナーさんに、うん、勇気を持っていろいろ言うところ、
うんうん、
あそこの山岡さんがめちゃくちゃいいんだよね。
あのさじ加減最高、あの荒さとか、あの感じがすっごいぽい、その当時のその人にいそうな感じ。
あれ泣けるんだよ ね、 ね、あれ泣けるんだわ、すごい。
なんか上手だなって思った。
あれ本当、
あれやろうと思ってもできないもん。
あれ名シーンですよ本当に、
うん、
あそこ口引きるのだからファンデンベルクからで本当良かったよね、
うん、
ね。
その後のフリッツがね、いろいろ噛んだりなんだかんだなって。
もういろいろありましたけど。
ざわざわしてたけど。
まだ見てる人からしたら別にそんなね、
そうそうそうそう、
些細なことですから。
そうね。
ねえ。あと、新しい人で言ったらもう高木。
ああ、そうね。ルドルフが、カールの役も吸収して、
吸収して。吸収しつつもでも完全に新キャラだよね、
そうね。新しい要素も増えてたしね。うん、
同性愛者だっていうね、
うん。
これは面白かったね、なかなかね。
うん、うん、ポップにしかもやってくれるしね、そういうところは、ね、
うん、
反射神経がやっぱすごいから、うん、ボケツッコミの反射神経が、
うん、いや反省の矢印がもう一本増えるっていうのがやっぱめちゃくちゃ面白いんだよね、
うん、
まあ、初演はまあエヴァと付き合っててリーゼがハンスのこと好きでっていうのもあったけど、うんうんうん、今回はルドルフからもハンスに向いてるっていう、うん、
いや
ハンス
でも絶対こう結ばれない
結ばれない
やだけど、うん、強い矢印だからね、
うんうん、ハンスモテモテなんだよな、
モテモテなんでこんなやつがって思うけど、最後のシーンとか見たら分かる、なるほどそういうことか、うん、みたいな。
やっぱそこのね、愛されるための説得力みたいなのがね、
うん、
あるよね、コウタ君は、うん、いやみんな好きだしね実際。
そうね、
私たちが
そうなのよ、
座組っていうか、うちの劇団っていうかが、
憎めないのよ、
もうみんなコウタ君のこと大好きだから、
えぐい感じのさ絡みするときも、おいお前それはやめとけみたいなさ、
ね、
絡みするときもあるけどさ、でも憎めないんだよね、なんか本当バカじゃないのみたいなときたまに何言ってんのみたいなのあるけど、
そこだよね、
でもね憎めないんだよね、悔しい、悔しいかな
ね、
それが
いや本当より好きになっちゃったよね、だからもうみんな、
あと千秋楽のマルガレーテのダメがさ、もう本当に良すぎてさ、もう終わった後速攻ダメがめっちゃ、もうあそこで泣きそうになったんですけど、なんかありましたみたいな聞いたような、ケイシロウさんからなんか裏で言われてみたいな、うん、で伊藤さんとなんか富山の3人で話して、なんか持っていき方方向性をなんかちょっと変えたんだみたいな、あそうやっぱそうだったんだと思って、うんうんうん、もう全然あの二言で本当に泣きそうになったけど、その後に編集者入ってきて、あのクーのくだりあるからさ、あそこで泣いてるわけにはいかないから、あ危ねえと思って、
ま、さかそこね、いやマルガレーってね本当すごい良くて、
職人
カシマさんの役だって多分一番好きなんだよね、
うん
まあ、文化服とかもはまってるし好きなんだけど、うんうんうん、やっぱダメね、あの
ダメ
かな、ダメか
ダメ、ダメ
そダメ
ダメって、あそこのダメがなんか本当に泣きそうな、うん、あそこすごい女になるんだよね
いいよね、
今までこう姉さんって感じだったのが、うん、お妻になって家族を愛する者になるっていう、うん、
初演の時からマルガレートすごい結構好きだったんだけど、うん、まあ初演の時もさ、全部知ってて、うん、もう無理だよハンスって言って、もうやめなよみたいなことを言いに来る感じだったんだよね。
う
ん、
そうか、今回それがないのか。
だから、まあ言ったらリーゼと、まあちょっと似た立場だったんだけど、ね、今回はそれも全部終わった後に来て、
うん、
本当にハンスに対してはやめなよとかダメだよって言わないで、うん、ハンスのことはもう分かってるよって、
うん、
もうそこはもう受け入れて、包み込んでて、
うん、
そのために、フリッツに対して、あの、言ったことがね。
ダメ？
いや
あれ、あのダメ来られたらフリッツ、うなずくしかないもん。うん、
あれは説得力すごかったですね。
みんな絶対、やるよ。
いや、あれはかなりいいお芝居されてたなと思いますよ、うん、本当に。
やばかったね。
だって、3文字だよ。
しちゃった。
そう。うん、ダメ？
うん、やばかったね。
文字数にして3文字ですからね。
うん、
いや、とても良かったと思います。
うん。
我々て姉さん、ほんとやっぱ、かっこいいですからね。
ね
うん、いや、よかった。とても良かったと思いますよ。
ね、フリッツも相変わらず、ボコボコにされなかったけどね、うん、今回はね。
やだよ、あれ。ギャグやもん、あんなもん。
よかった、よかった、
うん。
ただ自分は髪の毛乱してきて
た、ね。乱してはきてた。まあいいよ、
乱してってか、真っ白になってたっていうだけなんだけど。
サラ
サラ。サラ
サラ。ただ単に、あの、スプレーだかジェルだかが取れて、
そうそうそう。
ただサラサラになって
た。ただ、本当に一般の人みたいになっちゃったから、それはそれでいいのかな
わからんけど。
思いながら。
まあまあ、んと思ったけど、もうなんかスルーしちゃったけど、そこは。うん。
いや、ケイシロウさんに捕まえられてさ、
うん、
おー、これこれ言ってるところのさ、慎重さがすごくてめ
ちゃくちゃ面白い。ああ、確かに。
そうだよね、捕まったって感じ。
身長差にして、まあ、うん、30センチはないかもしんないけど、もうそんぐらいあるからね、うん、パッと見ね。
すごかったね。
しかもそこも結構練習してたよね、
うん、
2人で。
うん。いや、ケンシロウさんめっちゃ練習する人じゃん。
うん、する。
こんなさ、言ったら大俳優の方がさ、こんなにいっぱい稽古するんだっていうのもすごい好きだなって思う。うん、
だからこそだよね、本当に。
うん。
本当に。
すごいね。
何もしないでうまいわけでも面白いわけでもないんだぞっていう。
うんうんうんうん、
それを本当に私たちは稽古場でね、見させてもらえるから、
うんうんうん、
本当にありがたい勉強の機会ですよ。ね、私たちすぐふざけちゃうから。
そうなのよ。すぐ楽しい方向に行っちゃうから。
習わなきゃいけない、本当に。
そう
な
の
よ。いや、本当、いや、よかったね。
うん。藤田さんがね、
うん、
今回で役者も千秋楽だって。
俳優業。
そう、ツイートされて
た。辞められるということで。
いや、でも、再演するときはもう絶対夫をやってほしいと思うし、
ねえ、ね、じゃなかったらどうなっちゃうんだろうって感じだもんな。
だよ、
ね、でもだったらやりたいって言ってくれてたからね。
お、
どうなんだろうか。
いや、やってほしいよね、
うん、本当に、
うん、
いやでも本当ね、再々演は本当にやりたいですね。
うん、
すごくやりたい。
夫のシーンのさ、もう私はほとんど君のことも、うん、君とエヴァのこともっていう、う
ん、そのなんでだよ、
そのシーンがとても好きで、
そこやばいよね、
ほとんどっていうのもなんかワードチョイスもあるし、
うん、
あそこの葛藤のところすごい好きなんだよね。いいなーって、
ね、ね、
頑固親父だから素直に認められないけどっていう、
うん、
うん、
でもなんかまあ夫のそのセリフにしてもそうだし、まあ、エヴァとしても当然もう結婚したい、うん、するってなってた中で、
うん、
それでもやっぱり二人は結ばれないわけじゃない、
うん、
これやっぱね、なんでだろうっていうのやっぱすごい考えちゃう。
で、うん、ここまであれしたのに
すごいな。そう、やっぱり見た方からも、
うんうんうん、
いや、くっついてほしかったみたいなこととか言われるんだけど、
うん、
でも自分としてはまあ当然くっつくことはないだろうと思ってたんだけど、
うん、
やっぱ改めて考えるとね、じゃあなんでくっつけないんだっていう、うん、例えばなんかちょっと思ったのはエヴァはさ、
うん、
そういう差別的な考えは思想は全然ない人で、
うんうんうんうん、
ユダヤ人だろうが、うんうん、アリア人と呼ばれる人たちだろうが、
うんうんうん、
そんな関係なく、
うん、
別に恋愛だってしていいし、
うんうん、
そういう偏見とかなく、まあ本当に純粋にそういう考えを持ってる人だと思うの、うんうんうんうん、エヴァは、
うんうん、
だけどやっぱりそのだったらゲシュタポであるハンスのことも本当は許すことができるんじゃないのかなっていうことをなんかちょっと考えたりして、でもそれでも結ばれないということはやっぱり、まあもちろんその人種とそのゲシュタポであってそれを隠しているということは全然別のことだから比較するようなことじゃないんだけど、どうしてもエヴァでも許せないことっていうか、あ、もう無理だなっていうなっちゃうことがあって、まあそれがやっぱりナチスの人間であってっていうことなんだろうなっていう、その、まあ、私たちがすごい想像するのとても難しいさ、
ね、
時代背景だと思うんだけど、まあナチスの人間であるだけでこれだけ拒絶されてしまうし、
うん、
まあ単純にナチスの人間だからっていうか、ずっとやっぱそれをハンスがね嘘をついてたわけだから、ね、結局、
うんうんうんうん、
騙して酪農、まあ、だよとか言ったりとか、うんうん、のらりぐらりと、まあ、やってきていたわけで、
うん、
まあそこに対するまあ、悲しみだったりとか、
そうね、
まあ、夫にしても多分そうだし、
うん、
それだけはダメだっていう、そこだけは
ダメだっていう、ゲシタポだけはでもダメなんだろうなとは思うけどね。あとハンスもハンスで自分のことをゲシタポ差別を自分がしてたんじゃないかなとかも思うけどね、うん、そのだってゲシタポなんだよとか、
うんうんうんうん、
自分で言うなんかだし、俺はいけないよとか最初言うのは、
うんうん、
やっぱゲシタポだからなのかなって思うから、
うんうん、
それをなんかハンスがゲストのこと結構やっぱり、
まあ、差別っていうか線をちゃんと引いてるっていう感じだよね、
うん、
やっぱり結局なんかゲシュタポっていう言葉をじゃあ何に置き換えたら分かりやすいかなって考えると、
うん、
まあ、人殺しなんだよ多分ね、
うん、
例えば、
そうね、
例えば、まあ、自分たちに置き換えて、
うん、
幼い頃に親族が、
うん、
とある人に一族皆殺しみたいな感じされたとしよう、で大人になってから出会ったある人とずっと付き合ってたんだけど、実
は
あれは俺だったってなった時に、
いや無理だ
な、ちょっと待って っていう。
そうだね。
いうようなことなのかって。
そうだね。
まあ、エヴァに関して言うと、まあ、物語の上では家族は殺されてないけど、多分、うん、友達とか、うんうん、まあ、もうちょっと遠い親戚とかが、収容所に送られたっていうのは絶対にあるから、まあ、それは結局、同胞が、
うん、
まあ、それ、夫のセリフでもあるけど、
うんうん、
殺されてるっていう。うんうんうん、のの一端になってるのがハンス
が直接じゃないかもしれないけど、それでもっていう感じだもんね。
そうだから言い訳はきっといくらでもハンスは本当はできるんだけど、
うんうんうん、
俺は別に手はかけてないとか、
うん、
事務仕事しかしてないとか、うん、そういうのももしかしてあるかもしれないけど、うん、そういう次元じゃないんだよね、
うん、それは無理だな、それ
っていう。
やっぱずっと一生墓場まで持ってってくれるんだったらいけるかもしれないけど、うん、もうバレちゃった時点で、うん、もう無理だな。
無理なんだろうなって。
ずっとそれがやっぱりネックになっちゃうし、なんか喧嘩とかした時にその話が出てきちゃいそうで、うん、もうそうなったら成立しないような気がするな、うん、
まあだからそれでも愛情が冷めたわけではないっていうのがまた ね、 そう、ただ許すことがどうしてもできないよっていうのが二人の間に確実にあって、
うんうん、そうね、
まあだからっていう、
ね、まあ、ハンスも結構目の当たりにしてるだろうしね、
うん、
すごいわーっと収容するところだったりとか、
もちろんもちろん現場は見たり、うん、てか何なら別にやったことだってあるだろうよと思うし、
うんうん、そうなるとやっぱ無理だな、
うん、なかなかなことだと思いますよこれは、
うん、
本当になかなかですよ。
そうね、
うん、ね、
まあでも元気にやっているんだったらよかったよ、エヴァがエルサレムで学者と、な、ね、何さんだったっけ。
いやいや、なんだっけ、
何
アイゼンシュタットだっけ。いやでも適当だからあんな
適当に
ウィキペディアの、うん、あの当時生きてた学者でエルサレムにいただろう人から、はいはいはい、なんとなくピックアップしただけ、
そういうことね、
ですけど、
そうそう、
はいはい、
いやそうね、
はい、まあね、ちょっとまあ他にもいろいろ喋りたいことありますけど、うん、なんかありますか、まだ喋り足りないことないですか。
喋り足りないことなんだろうね。
じゃあ私あの衣装をねやってまして、
はいはいはい、
もう衣装に関しては、
うん、
結構満足しました、
うん、
結構いいバランス で、
うんうん、
で最後までいろいろ諦めずにできたんで、
うんうんうん、
あ、よかったなっていう。
そうね、
そうそう、まあ、ほんと細かいけど最初ジャンプさんは茶系にしようみたいなことがあったんだけど、うんうんうん、なんかとある写真を見てグレーと赤のコントラストかっこいいなと思って、
うんうんうん、
ピシッとして優秀そうに見えるから、うん、これがいいなとか、
うんうん、
まあそれに合わせてフリッツをグレーからあのネイビーのストライプに変えて、あ、この方が締まるなとか、それいろいろ考えたりしました
よ。それがね、自分がパンパンだったから変えられたんじゃないかと伊藤さん
は思ってたみたいだけど、まあそれもなきにしもですけど、まあまあ別にそこがメインじゃないよということだったり、あとサンダラの衣装すごいお気に入りでして、実は。
あ、そうなんだ。あれ初演はどうだったの？
初演はあのストライプのブラウスは一緒なんだけど、うん、赤いスカート、赤いロングスカートになんかベージュのカーディガン羽織ってるみたいな感じだったんだけど、今回はより、まあ、前田がやるっていうことで、まあ、明るい人、
うんうん、
おしゃべりなみたいなとかあったから、明るくて世話好きで、
うんうん、
陽気な、
うんうん、
周りをパッと華やがせてくれるような、
うんうんうん、
結果的に黄色と黄緑の色合いになって、
うんうん、
スカーフ巻いてもらって、
うん
うん、すごい可愛くて個人的にめっちゃ気に入ってます、
うん、もう洋物できそうだねって京さんにも言われて、
うん、
合うねみたいな、そう、ナポリ感あるよね、
ナポリ感ナポリ、イタリア
感みたいな、うん、確かにそうかもな、うん、
サンダラの衣装ね、お気に入りです。まあ、リーゼもねだいぶ完成度高かったのと、自分的には
そう、ね、
赤と黒のバランスでかっこよく決まったなっていうのは、
うんうん
うん、まあ、ありますけども、はい、
マルガレーで姉さん好きだったな、
あ、衣装、
うん、
あ、本当？
真っ白、
あれも似合うのなかなかすごいよね、
うん、すごいよね、かわいい、綺麗、
まあ、スーツはね何色にしようかなとかいろいろあったんだけど、うん、まあ周りの人のバランスとか見つつで決めて、
衣装が映える女優さんだなって、綺麗な衣装が、
うん、似合いましたね、立ち方が綺麗だからね、
綺麗に着こなせる
女優さんだ
なっていう、
そうそうそうそう、本当に良かったですね、
うん、
あれも、
うん、
お上品な感じが出て、
うん、
そうそうそう、良かったですね、
あった、
うん、
え、ルドルフってあんなさパンツあんなでっかかったっけ、ズボン
でか、まあでもねサイズはちょっとでかめ、あれ、うん、あれは初演で、ね、塩原さんが着てたやつだから、サイズ的には本当はあのコウタくんが着てたサイズの方が多分合うなと思ったんだけど、
うん、
ちょっと初演のそのコウタくんが着てた方が破れてたのと、 あとまあなんかバランス的にもうちょっとあの、
うん、
乗馬パンツのぷっくりしてるところが大きくてもいいなっていうのがあって、で まあ、結果的にちょっとずるっとしてるぐらいの着こなしが、まあ高木くんは結構似合うよなとも思ったので、
サブリルドルフ感も、
まああれはあれでいいかなって。
ニッカポッカみたいな。
ニッカポッカみたいになっちゃったけどね。
超似合うんだよ。
まあでもブーツ履いてネクタイ締めるから、まあまあそこは全然バランス取れたけど、そうですね。もうヒゲも剃っていただいて、
ああそう、
千秋楽になるにつれて濃くなるって。なかなかね、俺ヒゲないと。だいぶ面白くなくなるよって。
そんなことない。
言われたけど、そんなことないですし。
そんなことない。
まあでもちょっと生えてるぐらいもいいなと思ったんですけど、武将髭っていうか。そうね。髭も剃んねえのかこいつはみたいなね。
うんうんうん、
まあ、実際のナチスのあれだったら許されなかったかもしれないけど、まあまあそこはちょっと舞台ということでご愛嬌でやらせてもらいましたけど。はい。
いや、可愛い衣装だったな、みんな。エヴァも。エヴァのとさ、私が二人で撮った楽屋の写真あるじゃん。
うんうん。
あの時のエヴァめちゃくちゃ可愛いよね。
あ、ほんと？やった。
こうやって。衣装がちょうどよく映って。あれもね、衣装も何パターンかみんなに意見聞いたり。
そう、女子に
分かれてた、
ね。こっちのワンピースとこっちのワンピースどっちがいいと思うって聞いて。あの、票数が少ない方を買ったっていう。うん、ファーストインプレッションを自分のを信じて。そう、なんかもうディズニーのヒロインぐらい、うわー可愛いみたいな服にしようと思ってて、
ね、
そうそう、
ね、
可愛かったけどね、うん、水色のワンピースはベタだけど良いだろうと思って、
うんうんうん、
そう、主人公感もある
から、カラーがみんなそれぞれあって良かったね。
そうだね、女性は特にパッキリしてたからね、
うん、
そうですね、そんな感じで
ね。今回朝子さんがメガネを新調されてましたよね、うんう
ん、してた？
してた、してた。なんか
あれ
1週間前ぐらいに、あれメガネそれ小道具ですかって、いや自前っつって、あ、え、じゃあ衣装は、あ、でもこれで行くつもりみたいな、あ、これだったら合うかなと思ってって思って、
あれでも、いやでも元々持ってたやつじゃないのかな、
いや壊れたって言ってた。
そう、壊れたから
新しく買ったって。
あ、なんだ、聞いてないんだけど、別にいいけど、
うん、これ合うと思うから、これで行く。
あ、そうだったんだ、壊れたやつので行ってんのかなと思ってたら、そうか、新しいの買ったんだ。そうそう、まあならよし。再再演やるとなったら、衣装はまた変えますよ。
おお、
変えますよ、そりゃ。
ほう。
まあ、大まかにはこのイメージだなっていうの、今回もバキッと分かったんで、
うんうんうん、
まあ、アイテムは同じ人もいるかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、例えばリーゼとかエヴァとか、まあ、つるっとワンピースだったけど、同じワンピースとか絶対使わないです。
あ、う、あ、んうん、そう。すごいですね。
いや、だって、その方が楽しいじゃないですか。
まあまあまあまあ。そうなんだけど。
いや、そこも、楽しみに。再三演ね、もうやるって富坂さんが明言しましたので。
おー。
ね。
そうかい、そうかい。オットーのコートも好きだったけどね。
あ、あのね。
かっこいい感じ。
でっか、肩幅でっかい。
でっかいやつね。
ベージュの。やっぱ肩幅でかそうな感じがあの時代っぽいよね。
うん。そうね。
うん。
いや、旦那がさ、ヘルマンがさ、もう、自前の衣装っていうか自前のセーターが衣装みたいなセーターばっかり着てたからさ。
私服がね。
私服が。
でもなんか意識して着てくれてたみたいだけどね。
うん、多分ね、役作り。
ヘルマンっぽいやつでって、毎日稽古場に来てくれて。
そうそうそうそう、抱きしめるシーンでいつもファンデーションがこう、肩につい
ちゃ
った。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんごめんごめんごめん。
よう言われてたもんね。え、お前それ衣装って。
うん、そうそうそう。
いや、これ、私服です。
衣装じゃん、みたいな。それでいいじゃん、
違うわ、つって
。言われたけど。
はいはい。
初演と再演と写真見比べたら、あのヘルマンの髪の毛のボリュームがだいぶ薄くなってた。個人的に笑いましたけど。
変わってましたか？
そうそうそう。オットーよりあったもんだって、初演の写真、ボワって、あの白黒のやつ。
へ
ぇー。こんなあったんだと思って。
へ
ぇー。でもこれぐらいがちょうどいいよね。はい、愛すべき。
うん。で、また再再演やる頃には、髪の毛のボリュームを、
ね。どうなってるか、
変わっているのか。
増えてるかもしれないし。
どうなのかっていうね。うん、
あのフォークもね、なんだ、
農具のね、
農具もね、
うん、
自前の
自前
やばいよね、ぽいやつありましたって写真が、ぽいやつじゃねえ、それ
まんま。しかも近くで見ると山田って書いてある。
山田って書いてる、そこ持って
隠してね。
すごいよね。
やりましたけども。
いや、ジャンプさんの衣装私すごい好きだった。
あ、やった。
いや、ほんと似合うな、こういうの。すっごいちゃんとした人に見えますよねって言ったら、うん、ヘラヘラしてたけど、うん、ちゃんと人に見える、うん、みたいな言ってたけど、それどういう意味なのかなみたいな感じなんですけど。
でも初演は茶系で、上下ベストとズボン全然違うやつで、
うん、
で、まあそれそれで良かったのよ、
うんうん。
なぜならジャケットを着なかったから、
うん、
今回ジャケット着るってなった時に、全部バラバラだと、なんかこう締まらないじゃないですか。
うんうんうん、
ピシッと感がないというか、どうにかせめてベストは違くてもセットアップで、
うん、
まあよく言えば本当は3ピースで揃えたかったんだけど、
うん、
まあね、まあ、知ってるの通り、ジャンプさんすっごい特殊な体型だから。
特殊体型。
身長が160ちょい とかで、うん、ウエスト100とかで、バストも100みたいな感じで、
すごい。
なかなか見つかんない、そんなのね。
うん、
大変なの、衣装探すのが彼の。
うん、
よう見つかったと思って。まあでもちょっときつかったんだけどね。
あ、そうだね。
ちょっときつめのスーツ。
パツパツ
してたんだけど、ジャムさんはなんかコーラを1日2本から1本に我慢してもらったり
ちゃんとしてたのかな、本当に。
いやでも結構減ってたよ、本当に。お茶飲んだりしてたから、
うんうん、
まあとか彼なりに努力をして、うんうん、まあ、衣装ちゃんと着こなしていただきましたけれども、
それならそれだ
ろう、うん、やってもらいました。
ファンデンさんはどういうイメージだったの？
ファンデンさんは
役も最初ね、全然どんな風になるか分かってない状態だった。
まあとにかくお金持ちっていう、
うんうんうん、
まあ、身なりがいいっていうのと、
うんうん
うん、あの誰かにまず、まあ、これは本当誰でもよかったんだけど、うん、チェックのジャケットを着せたいっていうのがすっごいあって、あの、うん、遠くから見てもあチェックだなってなんか分かるぐらい大柄のチェック、
うんうん、
で誰かなっていうのをすごい考えてた時に、うんうん、まあ、朝越くんとかも、まあ、ちょっと候補に上がってたんだけど、
うんうん、
まあ、大家さんでっていう、うんうん、で地主でお金持ちでって、で山岡さんは背も高いし、
うん、
まあ、とにかくおしゃれな感じにしようと思って、
ね、
そうそう、それでチェックのジャケット探し続けてたんだけど全然見つかなくて、
うんうんうん、
それが一番山岡さんの衣装が一番最後に揃ったんですけど、
はいはいはいはい、
結局初演でオットーが着てたジャケットがあって、
うんうんうん、
それ塩原さんから借りたんだけど、
うんうん、
またそれをお借りして今度山岡さんに着ていただいてという感じで、
うんうんうん、
まあ、なかなかかっこいいジャケットなので、
うんうん、
で、ご本人の私物の黄色いネクタイを合わせたらば、
これ私物だったのに、いいネク
タイ、ね、なかなかいいバランスでしょ、
うん、いいバランスね。
そうで、まあ、上下こそあのセットではないけれども、
うん、
やっぱり上品な感じというか、山岡さんのもともと持ってる性質もあるし、
うんうんうん、
まあ、すごいいい感じになったなって、
そう、ね、
結果的にちょっとバタバタで決まった衣装だけど、その割には割と満足はしてますね。
ヨーゼフか、ヨーゼフも変わってるの？
ヨーゼフ変わってますね。全部変わってる。
ピンクじゃなかったの？
ピンクじゃない、ヨーゼフはなんかもっとあのキナリのシャツみたいなやつにグレーのベストとかだったんだけど、まあなんかベストを着させたかったんだよ。
うん、
ベストを着てる人間って面白い人間感あるよねっていうのがまずあって、
ベストね、
あといいよね、ピンクをまあまず誰かに使いたかったんだけど、
う
んうん、やっぱり恋をしている、
そうね、
情熱的な彼に着てもらって、うんうん、エヴァのことを好きなんだよっていうのをピンクで、うん、まあちょっと淡いピンクにはなったんですけど、
うんうんうん、
まあやろうかなと思って、
うんうんうん、
でピンクを着てほしくて、
うんうん、
ピンクを着せましたね。
いいね。
はい。
似合っています、ね。そんな感じですかね。
そんな感じですかね。まあちょっと全員言ってると、そんなキリがないので、ね、はい。こんな感じで、まあ、だいぶもう今ね、うん、もう1時間ぐらい喋りましたので、
いっぱい喋りました。
いっぱい喋りましたね。
はい。
っていう感じでね、
はい、
じゃあまた
なんかすぐもう、
うん、
ちょっとしたら多分ね YouTube の定点映像はもう早めに公開しますと。
あ、だし DVD の発売も結構早めに、
4月には間に合うのかどうなのかみたいな感じに、
まあ遅くともどんなに遅くとも夏ぐらいには出せると思いますんで、
う
ん
う
ん、
それも
ぜひ
感激三昧でもまた配信するだろうし、うん、
見た方はぜひ、
うん、
そして見てない方も特に、
うん、で台本とかもね、あのグッズでアガリスクショップでやってますの で、
そうです、ね、
見逃した方はそちらから。
すごいなんか宣伝する流れになったからこのまま言うと、うん、あの台本にあの前日談が載ってまして、エピソード0と呼ばれている。
それまだそういえば私読んでないんだよ。
本当、いやぜひ読んでください。あの、うんうん、エヴァとハンスの馴れ初めみたいなのも書いてるんですけど、うんうんうん、なかなかいいですね。あれを見てから、
うんうん、
あのリピートして感激した人の声ではやっぱりだいぶ印象が変わったという、う
ん、
あれを見てからエヴァの表情を見て涙が止まらなかったみたいな、
ね、あらやだ
という知っちゃうとっていう、
そんな泣く芝居をアガリスクがやるようになるとはね。
いやお客さんもさ泣いてたけどさ、
うんうん、
私たちもさ
千秋楽ボロボロ泣いちゃった。
全員ボッサボサ泣いてたもんね、
うん、
ボトボト
だったわ、ね、この辺
みんな
でもすぐさ出ていかなきゃ
いけないからさ大変だったよね。
もう裏でそうそうみんな、
ね、
大変だった
よね。
ティッシュで
涙と鼻水吹いて、
そうそうグーって
こんなことなかったよね。
なかった、
本当にな
かなか珍しい。まあ時かけのあのインフルのあの下りがちょっとあったけど、
うんうんうん、
ぐらいだよね言うて。
全然、
うん、汗はあったけどね、怒涛の時とかの、
うんうんうん、
いやすごいよね、
お客さんが
あんなスンスン言ってるなんて
びっくりしましたよ。これ本当にアガリスク
上がりすかい。そうでもそういうお客さんも多かったよね、うん、アガリスクらしからんので巨額みたいな。
まあでも あれぐらいいい芝居してるからこその、
うんうんうん、
まあオチだったり、
うんうんうん、
それまでのコメディ部分だったりするわけで、うんうん、まあそこのバランスがまあだいぶ良かった。
良かった、バランス良かった本当に。
まあその分2時間40分かかったんですけども、
うん、
まあでも 必要なものしかもう残ってないので、うん、かなり削ぎ落としたので、
うん、
あれでも。
そうなんだよ、
ね。他にもね、いいシーン結構あったんですよ。切っちゃったけどっていう。
そうね。
まあまあまあまあ。
ヨーゼフとゲルトの会うシーンとか楽しかったけどね。
よかったね。
メリークリスマスみたいな。
うん。
もう知らない。
まあそんな感じで台本なんかもね、売ってるんで。
う
ん、もうよし、もしよ
かったら。そう、それも。
ウェブで買えますんで。
新しく発売になったクリアファイルと、トートバッグも。
とかね。
ありますし。
あとフォトブックね。
あ、フォトブック。
上演台本付きフォトブック。
はい、すごいよ。
これはだいぶいいと思いますよ。
激アツだよね。
2000円しますけど、うん、いや、それ相応の、
私も買います。
見応えがあると思うんでね、うん。ぜひ買ってほしいですね。
そう。でも、いいなと思った高校生、大学生たちは、どんどんやっていけばいいと思う。全国
2時間40分だよ、大変。2時間40分だよ。
大変。どこも切るとこないからね。どこ
大変だ
と思う。まあ、本当に登場人物減らすとかじゃないと切れないんじゃないかなって。
そのレベルだね。
うん。
うん、
まあでもなんかどっか公民館かなんか借りて、やっちゃいなよ。言うやっちゃいなよみたいな、う
ん。やれるもんならやってみると思いますよ。ま
あ、一応でもほら、幕割ってるのもあるから、うん、休憩もあるから、
うん、
午前の部、午後の部みたい
な。いやいやいや、歌舞伎かよ。
やってもらって。
うん、
いや、これも広まってほしいなとは思うけどね。
そうですね。もう、いろんな人に見てほしい、
うん、
知ってほしい作品。
うちらがね、ツアーも限界があるからね。
はい。
いろんな地方のところでやってくれると。
そうです
ね。それだけで一人歩きしてもらえると。
うん。まあ、もちろんね、呼んでいただけたらね、もちろん行きますけどね。
うん。本当、プロデュースもしてください。地方プロデューサー。
いや、これは、いい作品だと思います、本当に。
そうなんですよ。いいんですよ。
本当に、もう、いろんな人に見てほしいので。
招いてください、
ぜひ。ぜひ、いろんな人に勧めていただきたいなと。
はい。
思います。
はい。
はい。じゃ、そんな感じで、
うん。
我が家の最終的解決について。以上、はい、どうも、ありがとうございました。あ、出た、ファミカ。はいはいはいはい。
はい、
ちょっとここから、また、今お知らせ、グッズのお知らせしちゃったけど、うん、普通にお知らせしようっていうことで。
うんうん、
はい。じゃあ、前田さん何かありましたらば。
はい。私、3月の、20日から25日まで、吉祥寺シアターで、
ほうほう。
ミセスフィクションズの、伯爵のお留守番に、
はい。
出ます。
は
わーい。
発表。いや、実はちょっと正式な情報公開がこの2時間後ぐらいにあるそうなのですが、ちょっとフライングさせてもらって。
まあ、当日バーフにはもう乗っけていいという
話
もあったので、
ね、
その他のシチュエーションはわかんないけどっていう、前田が出るぞということ
は、楽しみということで。
わかったぞってい
う。はい、ぜひぜひ。
一足先に吉祥寺シアターで。
やりましてね。やりまして、からの。
からの4月。
はい。次、アガリスクの次回の予定がですね、オフィス上の空さんっていうまあ、会社っていうか団体があって、オフィス上の空6団体プロデュース、一つの部屋のいくつかの生活という、6団体、6劇団がですね、一斉に公演をやるっていう、うん、まあ、ちょっとしたフェスみたいなものがあります。これが4月6日から4月14日、うん、同じく吉祥寺シアターにてあります。うんうん、で、私たちは、ストランドベリーさんと、ペアになりまして、ストランドベリーと、アガリスクがいっぺんに見れるよっていうような構成になってます。他の劇団さん見たい場合は他の日程で、ご覧ください。アガリスクはですね、世界革命戦争アンダーバー予算ドットエクセルという、何やそれって、タイトルの、
タイトルみたいな。
ドット XLSX とか言って、エクセルのね、ファイル名みたいな。
うん、
まあ、すごくざっくり言うと、革命をするための、予算会議のお話です、
うん、多分見たことない感じの芝居になると思う、
うん、
私
もまたアガリスクの新境地を、まあ、開拓しようというような、まあ、私たちの目論見もありましてやりますんで、まあ、我が家見に来た人は 見に来たら腰抜かすかと思いますけど
全然、ね、でこんなもできるよねっていう感じの球をいろいろ持ってたら面白いよねってい
う、いろいろできますねという
そう
ことでやらせていただきますので、こちらチケットの発売がですね、2月9日と何気にも迫っておりますので、ですね、アガリスクの、公式ツイッターホームページなどから、買っていただければと思いますので、ぜひぜひ、チェックの方よろしくお願いいたします。
は
い、
各劇団60分。
60分の持ち時間で。
10分なので、ね。はいはい。見やすいと思います。
で、同じ舞台セットで、違う話をやるという、うん、そういうコンセプトでやるやつになってます。
はい。
はい。ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。次回のルート4ベースボールは3月1日金曜日、からになっております。その時にはまた野球のお話が、できたらいいな、というふうに思っております。はい。というわけで、今週は、はい、このあたりで締めさせていただこうかと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ということで、お相手は私、熊谷由香と、
前田ゆり子でした。
ほいじゃ、
さよならホームラン